おはようございます。私は聖書の家本部講師の田辺義子と申します。第4回目の本日は聖書の家総裁谷内正信先生のご著書足元から平和をテキストに地球環境問題解決のためにできることというテーマで話をさせていただきます。さて、誰もが容易に海外に行けるなどグローバル化が進む今日、世界平和を実現するために解決しなければならない大きな問題の一つが地球環境問題です。ご存知の通り、現代に住む私たちはエネルギー源のほとんどを石油、石炭をはじめとした化石燃料に頼っています。化石燃料とは、かつて地球に住んでいた大昔の生物の死骸が長い年月の間に熱や圧力で変化した石炭や石油などを指します。私たちは電気を作るために火力発電所で石炭、石油を燃やし、車の動力エネルギーを作るためにガソリンを燃やしています。しかしその使用量があまりにも多いため、化石燃料が余る時に排出される二酸化炭素が大気中に増えすぎ、これが太陽熱をための働きをするものですから、地球がだんだんと温室状態となり、地球全体の温暖化が進んできています。これは大変な問題をはらんでいます。地球の平均気温が少し上昇するだけで、地球上に異常気象を引き起こすのです。近年、非常に多くなった洪水、砂漠化、大型ハリケーンの発生なども、元を絶てば地球温暖化が原因です。日本においても、年々夏の最高気温が記録更新され、本当に暑い夏になりました。考えてみると、日本人は昔から自然を愛する民族でした。例えば曹洞宗の開祖、道元禅師が呼んだ、春は花、夏ホトトギス、秋は月、冬雪さえて、涼しカリカリという和歌は、その象徴と言っていいでしょう。座禅による、信心脱落の境地を説かれた道元禅師は、大自然に包まれ、自然と同化することによって、身も心も抜け落ちたような楽な心になり、宇宙と一体となることを説かれていますが、この和歌は、自然を大切にする日本人の心を代表しているものと思います。しかし現在、約800年前に道元禅師が読めた、その美しい自然が、失われようとしています。これ以上の自然破壊はどうしても避けなければなりません。中でも一番大きな問題は、先ほども申し上げました地球温暖化の問題です。現在、地球温暖化をストップせよと、太陽光発電、風力発電などのクリーンエネルギーの開発と導入が全世界で進められていますが、その足にはなかなか揃わず、まだまだ二酸化炭素を排出する化石燃料に頼り切っているのが現状です。産業革命以来、化石燃料をエネルギーとする便利で快適な生活に慣れきった私たち現代人は、その使用量を抑えることがなかなか難しく、かつて京都議定書で世界的に目標を設定して削減の努力をしているものの、国民一人一人が自覚して努力するには至らず、かえって二酸化炭素の排出量は増える傾向にあるようです。この石油資源は近い将来いずれ使い切っていなくなるのですが、それだけに今ある石油をめぐってできるだけ多くの石油を獲得しようとして争いが起こり、国家間の戦争に発展したりしているのです。また、これまでは先進国が石油資源を独占していましたが、現在急激に経済成長を遂げている中国、インドをはじめとした途上国の国々が、自国の産業発展のためにもっと多くの石油資源を必要としていきます。すると、石油資源を欲する者同士の衝突が避けられなくなります。このように資源と世界の平和は密接に関連しているのですが、それに伴って環境破壊や温暖化が進むと気候風土が急変して砂漠化などが進み、作物も取れなくなって食糧難民、 貧困で苦しむ人々が多く生まれ、それがまたテロの要因となったりします。では、これらの問題を解決するには一体どうしたらよいでしょうか。本日のテキスト、足元から平和をの端書き、5ページから6ページにはこのように書かれています。朗読いたします。人間は動物と同じように欲望を追求する反面、自らが愛するもの、自らが価値あると認めるもののためには、喜んで自らの欲望を放棄する。それは個人の行為というよりは、自他一体感に基づく公の行為であり、愛の行為である。宗教的には菩薩行とも言う。物質的、肉体的、自己の自覚から離れて、霊的自己の自覚に至るとき、自と他との境界が消えて、他の幸福のための献身に喜びを感じる。そういう自他的情熱と無償の行為とが長く宗教の伝統だった。聖書の絵では、この側面こそ人間の本性であり、神の子の実相であると考える。実相とは本当の姿という意味です。20世紀に個人の欲望を動機とし、最大の価値として発展してきた人類社会は今、地球環境問題と資源問題、さらに大量破壊兵器の開発による自己破滅の危機に直面して行き詰まっている。新世紀には人間の欲望追求の側面ではなく、霊的側面がもっと認められ、自覚され、政策や制度として発展するのだければ、環境、資源、平和の問題は解決できないだろう。そして、この霊的自己、菩薩、神の子を地球舞台に表現する主体者は、自覚した人間本人以外にない。朗読を終わります。ここに示されていますように、環境、資源、平和の問題を解決するには、人類の欲望追求の側面ではなく、霊的側面がもっと認められ、自覚され、政策や制度として発展するのでなければならず、霊的自己、菩薩、神の子を地球舞台に表現する主体者は、自覚した人間本人以外にない、ということなんです。本日のテキストの99ページには、さらにその具体的な生き方が説かれています。朗読いたします。私たちは人間は神の子であって、すべての人々の中には無限の可能性がある。どんな宗教もその真理においては一つであるから、お互いに争う必要がない、という素晴らしい宝をいただいています。ですから、それを多くの人々に伝えとともに、我々の生き方そのものが人々のためにならなければいけない。また人間だけではなくて、地球上に生きている他の生物や環境のためにもなる生き方が今の時代には必要です。我々は心の分野では全一元の神への信仰を一層深めていくと同時に、実際生活の分野でも神の御心ができるだけ反映されるような生き方をしなければいけない。人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させない生き方を我々一人一人が自ら始めている人はさらに推進し、他の多くの人々にも及ぼしていくことが重要です。朗読を終わります。環境問題の解決に向け、太陽光発電、水素エネルギーの利用、風力発電、地熱発電などの開発が進んでいますが、まだまだ足りません。今後、二酸化炭素に代表される温室効果ガスを発生させないような新しいエネルギーの開発はもちろん、もっと有効な方法が開発されていくでしょうが、そうした技術を開発する人々、そしてそれを使う私たちは、神の御心ができるだけ反映されるような生き方を目指すことが大切であるということなのです。それが、とりも直さず、人から奪わない、環境を破壊しない、生物を絶滅させないという、神の御心に従った生き方、ということになるのです。聖書の絵では、現代的な意味での宗教生活の実践として、積極的に環境保全活動に取り組み、宗教団体として初めて ISO 14001国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムに関する国際規格の認証を取得したのを皮切りに、2007年7月現在66の事業所で ISO14001 の認証を取得していますが、宗教法人聖書の家環境方針の基本認識にはこのように書かれています。朗読いたします。地球環境問題はその影響が地球規模の広がりを持つとともに、次世代以降にも及ぶ深刻な問題である。今日我々人類に必要とされるものは、大自然の恩恵に感謝し、山も川も草も木も鉱物もエネルギーもすべて神の命、仏の命の我々であると拝み、それらと共に生かせていただくという宗教心である。この宗教心に基づく生活の実践こそ、地球環境問題を解決する鍵であると考える。聖書の家は昭和5年の立教以来、天地の万物に感謝せよとの教えに基づき、全人類に万物を神の命、仏の命と拝む生き方を表明できた。聖書の家はこの宗教心を広く伝えたとともに、現代的な意味での宗教生活の実践として環境問題に取り組み、あらゆるメディアと活動を通して地球環境保全に貢献し、未来に美しい地球を残さんとするものである。朗読を終わります。この放送をお聞きになっている方で共鳴してくださった方は、ぜひご一緒に地球環境保全活動に取り組んでいただければと思います。皆さんの一人一人の取り組みがやがて地球を救うことになるのです。どうぞよろしくお願いいたします。以上、今日まで4回にわたって放送を担当させていただきました。お聞きくださいました皆様に心から感謝申し上げるとともに、皆様のますますのご多幸をお祈り申し上げつつ終わらせていただきます。